ふれあいネットワーク声の写経橋間ナンバー2382024年1月1日発行所社会福祉法人橋間市社会福祉協議会郵便番号501-6255橋間市副寿町朝平3丁目25番地福祉ふれあい会館内電話058-391-0631ファックス番号058-391-0632写経橋間は年6回奇数月の発行です。声の写経橋間ナンバー2382024年1月1日号の主な内容は新年のご挨拶ほか始めよう地域での顔の見える関係づくり福祉協力校活動紹介橋間市立中島中学校心の幅を広げるボランティア活動橋間市で見つけた地域のお宝ほか私は大丈夫だからと思っていませんか。特殊詐欺は巧みな手口で騙してきます。地域包括支援センター児童センター頼りふれあいインフォメーションなどをお届けいたします。新年のご挨拶社会福祉法人橋間市社会福祉協議会会長中畑博美新年明けましておめでとうございます。皆様におかれましてはお健やかに新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。旧年中は今回の活動に対し多大なご支援とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。コロナ禍による影響もようやく落ち着きを見せ始め今回の活動も以前の姿を取り戻すことができるようになりました。しかしこの間これまで培ってきた人と人とのつながりに影響をもたらし地域の中での孤立化や生活課題等もますます多様化、複雑化しております。こうした状況の中、従来から取り組んでまいりました住民主体の支え合い活動等に加え、本年、市内の社会福祉法人により、橋間市社会福祉法人連絡会を新たに設立し、障害者、高齢者、子どもの各分野を担う多様な法人が分野を超えて連携し、加入法人の専門性を生かしながら、福祉課題に取り組んでまいります。また、4月に下中町石田地内に、橋間市南部地域包括支援センターを開設し、市内南部地域の身近な高齢者総合支援の拠点施設として、機能の強化を図ってまいります。最後に、皆様のより一層のご支援、ご協力と地域福祉活動への主体的な参加をお願い申し上げますとともに、皆様のご多幸とご健勝をお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。パラ&ユニバーサルスポーツにチャレンジ。障害のある人への理解を深め、福祉課題に関心を持っていただくことを目的に、パラ&ユニバーサルスポーツ体験をしようを開催しました。この体験会では、10月14日ボッチャ、10月28日モルック、11月11日ゴールボールなど、3種目の競技を行い、3日間で幼児から高齢者まで、66名が参加されました。各競技では参加者がチームに分かれ 声を掛け合いながら試合を行いました。参加者からは障害の有無や年齢を問わずできるので、みんなで楽しめるスポーツだと思った。目隠しが暗くて怖かったけど楽しかったなどの感想がありました。始めよう、地域での顔の見える関係づくり。できることから皆さんで取り組んでいきましょう。昨今、必要以上に近所付き合いを避けようとするなど、地域での人と人とのつながりが希薄化していると言われています。日頃から近所や地域で顔の見える関係づくりを進めることで、近所同士の助け合い、閉じこもりや孤立の予防、一人暮らし高齢者の見守り、災害時の円滑な避難などにつなげることができます。どのようなことをすれば地域でのつながりを持つことができるのか、いくつか例を紹介します。こんなことから始めてみませんか。日頃から挨拶や声かけをする。こんにちは、最近どう？回覧板を手渡しする。暮らしの中での変化に気づく、見守り。洗濯が干しっぱなし、郵便物がたまっている。地域の活動に参加する。日常的な関わりを続けたことで、こんなつながりができました。近隣に住む老夫婦、いつも顔を合わせるたびに挨拶していますが、老夫婦から返事や挨拶をされたことはありませんでした。ある日、老夫婦のおばあさんが血相を変えて私の家に訪れ、おじいさんが自宅で倒れたの、どうすればいいの？と助けを求めてきました。すぐに救急車を手配し、親類への連絡を手伝いました。その甲斐もあり、おじいさんは無事に一命を取り留めました。おばあさんはおじいさんが倒れた際、自分に挨拶をしてくれていた私が浮かんだようです。それ以降、老夫婦は挨拶をしてくれるようになりました。岐阜県社会福祉協議会見守り活動ポケットガイドより、福祉協力校活動紹介。心の幅を広げるボランティア活動。羽島市立中島中学校。中島中学校では生徒会が主体となってボランティア活動を進めています。校内での活動だけでなく、地域に出向き自分にできることを自分で決めて行うボランティア精神を大切にしています。自分のことだけでなく、他者を思いやれるような心の幅を広げることができるように取り組んでいます。小中合同挨拶活動で絆を太く。ゼロ、零のつく日には挨拶活動を継続して行っています。生活委員会を中心にボランティアを募り、中島中学校に通う仲間へ挨拶活動をしてきました。昨年度から朝の登校時間に中島小学校と堀津小学校を訪れ、一緒に挨拶活動を行う日を設けました。以前通っていた小学校で小学生の皆さんや地域の方も交えて元気に挨拶すると、さらに元気な声が返ってきて交流が広がります。懐かしい先生方との久しぶりの交流を楽しむ姿もありました。中島中学校区の生徒の一人として地域に育まれていることを実感する良い機会となりました。地域ボランティア活動で自立に向かう。今年度は地域の夏祭りや運動会などの行事が再開されるようになり、中学生が運営に携わる機会が増えてきました。8月には下中町の夏祭りが行われ、ボランティアを募集したところ、多くの生徒が参加し活動を支えました。地域のボランティアに 参加することは、学校外でも人の役に立つことを発揮する力や、状況に応じて自分にできることを考えて動く力が試されます。当日はくじ引きの係やゲームの係などを分担し、地域の皆さんに楽しんでいただくことができました。地域とのつながりを深める挨拶活動、訪問活動。中島中学校では毎年福祉施設への訪問活動を行っています。昨年度は保育園や介護施設などを訪問し、生徒会で作成したカレンダーを渡す活動を行いました。今年度は前期生活委員会が挨拶の輪を広げよう活動として作成した標語をコミュニティセンターに掲示していただきました。後期は福祉施設を訪問し、環境を整える作業や利用者の皆さんとの交流活動を予定しています。地域の一員として、地域の皆さんに喜んでいただけるような活動を続けていきたいと思います。羽島市で見つけた地域のお宝。地域には自然発生的な人と人とのつながりや支え合いが存在しています。羽島市社会福祉協議会ではこれを地域のお宝と呼んでいます。このお宝が持つ意味を考え、今のつながりを維持することの大切さを意識することで、地域の支え合いに位置づけることができます。上中町長間地区で発見、上中ゲートボール、羽島上中チーム。毎日だいたい8時45分から11時までゲートボールを楽しんでいます。現在のメンバーは10名。上中町長間以外の地区から参加されている方もいます。老人クラブで一緒に活動していたことから、お互いに知り合いではありますが、ゲートボールを通してより強いつながりが生まれました。毎朝のゲートボール以外にも、旅行や食事、地域のイベント、そして社協上中支部が行うサロン、カフェムユージュに参加され、仲良く交流しているそうです。メンバーの皆さんから、朝のリズムが整う、医者いらずという言葉が出るように、この活動は心身の健康づくりになっています。平均年齢が83歳であるため、いつ何があるかわからないという不安もあるようですが、家族の携帯電話の番号も教え合っているよと明るく話されています。この羽島上中チームの活動は、住み慣れた地域で安心して暮らせるネットワーク作りの一助にもなっているようです。生活支援コーディネーターから、私も一緒に参加しました。ゲートボールは助け合いのゲームと言われるそうですが、皆さんの関係も同じだと感じました。私は大丈夫だからと思っていませんか。特殊詐欺は巧みな手口で騙してきます。特殊詐欺とは電話やメールを利用することで、対面せずに不特定多数の相手を騙す手口です。令和4年中の特殊詐欺被害額は全国で年間361億4000万円、認知件数は1万7520件で、1日あたりにすると9901万円、48件の被害が発生しています。還付金詐欺。市役所職員などを名乗り、医療費、税金、保険料等について還付金があるので手続きしてくださいなどと言って、被害者に ATM 現金自動預け払い機を操作させ、被害者の口座から犯人の口座に送金させる手口です。 ATM で還付金を受け取ることはできません。 ATM で医療費などを返金しますは、すべて詐欺。不審な電話があれば、家族や警察に相談しましょう。キャッシュカード詐欺等。警察官や銀行協会、大手百貨店等の職員を名乗り、キャッシュカードが不正に利用されているので使えないようにするなどと電話があり、その後自宅を訪問してきた人にキャッシュカードを渡すと暗証番号を聞き出し、隙を見て偽のキャッシュカードとすり替えるなどして盗み取る手口です。警察、金融機関がキャッシュカードを預かることはありません。万が一に備え、 ATM 引き出し限度額を引き下げておきましょう。偽電話詐欺の犯人からの電話はほとんどが自宅の固定電話にかかってきます。犯人からの電話を受けないための固定電話対策が被害防止の第一歩です。自宅の電話機に相手の電話番号を表示したり、非通知電話の相手に番号を通知してかけ直してもらうように自動メッセージを送ったりする機能を設定できる場合があります。70歳以上の高齢者がいる世帯を対象に、設定費用や利用料が無料になる取り組みも実施されています。詳しくはNTT 西日本特殊詐欺対策ダイヤル電話0120-931-965までお問い合わせください。その他の電話会社の特殊詐欺対策については、契約先の電話会社へお問い合わせください。ご相談は羽島市消費生活相談窓口電話058-392-9927、または地域包括支援センター電話058-394-2521にご相談ください。地域包括支援センターでは、高齢者の皆さんの介護、健康や福祉、医療に関するご相談を受け付けています。お気軽にお電話ください。羽島市地域包括支援センター、高齢者総合相談センター、電話394-2521、羽島市福祉ふれあい会館1階、児童センターだより。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。児童センターおひなさま会、親子で楽しみましょう。日時2月15日木曜日10時30分から11時30分、会場児童センターアリーナ。内容、親子遊び、クラフトなど。対象、未就園児と保護者。定員25組、参加費無料。申し込み期間、1月17日水曜日から28日日曜日。申し込み方法、開館時間内に専用申し込み用紙に記入して児童センターの申し込み箱に入れてください。定員以上の申し込みがあった場合は公開抽選を行います。遊びケーション、日時2月3日土曜日14時から15時。内容、飛ばして遊ぼう。予約、1月20日土曜日から。3月2日土曜日14時から15時。内容、イースタークラフト。予約、2月17日土曜日から。会場、児童センター会議室等。対象、小中高校生。定員12名、参加費無料。定員になり次第締め切ります。羽島子育て支援チームの活動、今年度の子育て講座は11月をもって終了しました。ハッピーサロンコーナー。 1月2月の行事予定。健康チェック、身長体重測定、1月4日木曜日、2月1日木曜日。みんなでクラフト、お花のフォトリース、1月10日水曜日、1月12日金曜日。バレンタインカード、2月7日水曜日、2月9日金曜日。おもちゃ病院、おもちゃの修理、1月17日水曜日、2月21日水曜日。お誕生日、手足型スクラップブック、1月生まれ、1月26日金曜日。2月生まれ、2月16日金曜日。わ、いいね。節分、1月23日火曜日、1月30日火曜日。おひなさま作り、2月6日火曜日、2月8日木曜日。読み聞かせ講座、かりんとうさんと遊びましょう、1月25日木曜日、2月22日木曜日。時間はすべて10時30分から11時30分。おもちゃ病院は10時から12時。参加費は無料です。おもちゃ病院は部品代が必要な場合があります。健康チェックとおもちゃ病院以外は予約制になっています。変更、中止になる場合もありますので、ホームページでご確認ください。将来、子育て支援活動に携わりたい方も見学、体験していただけます。お気軽にお問い合わせください。お申し込みお問い合わせは、羽島市児童センター、羽島市福祉ふれあい会館4階、電話 391-1226、ファックス番号 391-1622、会館時間9時30分から12時、13時から17時。休館日、毎週月曜日、第1、第3日曜日、祝日、年末年始。ふれあいインフォメーション。みんなで学ぶ福祉体験講座。考えてみませんか？子育て世代のために地域でできること。日時、2月12日祝日月曜日、23日祝日金曜日、10時から11時30分。会場、まさきコミュニティセンター。対象、両日とも参加できる市内在住、在学、在勤の人。内容、子育てしやすい環境を作るために地域住民ができることを考えます。定員15名、申し込み順、申し込み締め切り、2月5日月曜日。備考、会場内にお子さんがおもちゃなどで遊べるスペースもあります。お申し込みお問い合わせ先、羽島市社会福祉協議会、地域福祉課、電話 391-0631。子どもたちの思いやりの心を育む活動に参加してみませんか？福祉教育サポーター養成講座。市内の小中学校等で行われる福祉体験学習をサポートしてくださる人の養成を目的に開催します。日時、2月29日木曜日、3月7日木曜日、3月14日木曜日、13時30分から15時30分。会場、福寿コミュニティセンターほか。対象、次のすべての要件を満たす人。1、羽島市にお住まいの人。2、すべての日程に参加できる人。3、福祉教育サポーターとして平日に活動ができる人。内容、福祉教育に関する講義、高齢者疑似体験や車椅子体験など。定員10名、申し込み順、申し込み締め切り、2月22日木曜日。 お申し込みお問い合わせ先、羽島市社会福祉協議会地域福祉課、電話 391-0631。 募集介護サービス相談員。定期的に高齢者福祉施設の入所者等の話を聞き、内容に応じて施設職員や社協事務局へ橋渡しをする相談員を募集します。人員2名、任期養成研修終了後2年間、更新あり。活動回数毎月1回から2回程度、1回2時間から3時間。資格、次のすべての要件を満たす人。1、市内在住で70歳未満の人。2、自家用車で活動可能な人。3、平日に活動が可能な人。4、介護サービス事業者と利害関係のない人。謝金1時間1000円。申し込み方法、2月9日金曜日までに申し込み書を本会へ提出。備考、申し込み書は本会ホームページからもダウンロードできます。後日、面接を行います。ありがとう、あったかハート。本会への寄付、匿名2件。10月16日から12月8日まで。年末年始休業、全館。12月29日金曜日から1月3日水曜日。羽島市福祉ふれあい会館案内。1階、羽島市社会福祉協議会事務局、羽島市福祉ボランティアセンター、羽島市青年貢献支援センター、羽島市地域包括支援センター、ふれあい介護支援センター。2階、地域福祉活動センター。3階、羽島市発達支援センター。発達教室もも、相談室もも。4階、羽島市児童センター。社協羽島は共同募金の配分金により作成しています。本紙に掲載の写真の一部はボランティアグループ羽島社友会により撮影されたものです。以上で、ふれあいネットワーク、声の社協羽島、ナンバー238、1月1日号を終わります。